チカラチャーシュレイオー、おはようございます。チカラです。今日は金曜日ですので、チャモリのテレフォンショッキングの日になります。それではどうぞ。お昼休みはウキウキウォッチン、あちこっそちこしいいとも、デレテテテンテン。おはようございます、チャモリです。
はい、それでは今日のゲストは前回の銀さんからのご紹介で、若さんです。どうぞ。
イエーイ、よろしくお願いします。ありがとうございます。
お願いします。
久しぶりですね。
久しぶりですね、
チャモさん。久しぶりですね。
しかも今僕がどこにいるかというと
言いますと
実は若さんの事務所、あ、これ言っちゃっていいんですか。
あ、いいっすよ。
若さんの事務所にお邪魔して、今目の前でお話しさせていただいております。よろしくお願いします。
これ、ほん、チャモさんは対面で収録ってあります？
ないですね。あ、一回だけ北ちゃんとやったかもだけど、はいはい、チャモリじゃん、あ、チャモリだったかな、
高田馬場で会ってた時ですよね、うん
うん、カラオケボックス行ってやったことありました、はいはいはいは
い、ありましたね、うん、結構前ですよね。
結構前ですね、うん、レアです。しかも僕あれですよ、だから若さんがはい、前回チャモリに出てくれた時に、
はい、
実は独立しますって言ってくれた。
ああ、そうですね。その結果がこの場所というか、
そう、その結果が一点越しでこの場所で
そうなんですよね。
すごいですよ。たまたまね、僕が前回じゃない、前回じゃないけど、あのオフ会金曜どうでしょうね。
そうですね、
僕が上着を忘れて
しまって、ジャケット忘れちゃったの僕が預かって、それを渡すということで会うことになって、だったら
ちょうどいい
か、うん、取っちゃおうという ね、 ね、
本当は日程としたらこれ火曜日なんですけど、水曜日に、
うん、
あの収録をオンラインでつないで収録しようかって言ってたんだけど、いや、会うならちょうどいい
ね、
うん、
はい、
ちょうどいい。いや、でもすごいですよ、この場所。やっぱりね、思ってたより本当にね、
うん、
快適な、うん、駅からもすごい近いし、
一番近い出口からすごい近いんですよね。
近い、すごかったですよ、うん、しかも、はい、部屋の中とか事務所の中もやっぱりね、広いし快適ですね、うん、すごい、うん、いや、
そして多分チカラさんも知ってるグッズが結構目に飛び込んで
くる、うん、目に飛び込んでくる。もう壁バイ銀が3枚ねちゃんと壁に貼ってあるっていうね。
そうそうそうそう、
すごいですよ、銀さん、はい、これ聞いたら喜ぶんじゃないですかね、
うん、
すごい。ジョジョもいっぱいあるし、
うん、そうなんですよ、うん、もう好きなものを固めてる、そうそうそう、好きなもので固めてるんですよ ね、 ね、周りをね。
で、あの、そうだ、チャゲさんのあのマグカップもね、今、そうそう吹き出すブレンドのマグカップで今
コーヒー飲んでます。
若さんコーヒー、僕の隣に飲んでますよ、うん、いや、すごいですよ。そうそう、で、今日は、そうなんですよ、11月
はい
23日、とうとう、
いや、いよいよですよ ね、 ね、
あと1ヶ月ちょっと。これ放送公開が10月の10日ぐらいかな、そのぐらいかな、
はいはいはい、
うん、まあ1ヶ月ちょっと、
1ヶ月ちょいですね、
うん、どうですか、気分というか気持ちは。
いやー、なんかね、うん、まだちょっとあんま実感湧いてないですけどね。
あ、そうですか、
うん、
そうなんだ、
うん、もうね、なんか、まあ、いろんな企画とかやってきて、
うん、
カウントダウンも1年以上前からずっとしてたんですけど、うんうん、もうここまで来たらね、うん、あの、もうあとは体調管理だけですね。
ああ、もちろんね、うん、
リアルイベントはね、
うん、
それが一番あっちゃいけないことだから。
確かに、
うん、僕はもう11月になったら、
うん、
アルコールはもう断とうと思ってるんです。
おー、あ、でもそれがいいかも、うん、
それぐらい
あったらね、
それぐらいの覚悟
で、
うん、そうそうそうそう、
確かに。いや、でもあれ、準備を実際始めたのって、
はい、うん、
いつ、どのタイミングだったんでしょ
う。あのね、もう結構前、1年以上前なので、うん、具体的に思い出せないんですけど、
はい、
一つね、あの、過去を遡ってて分かったのは、うん、この11月23日って決めたのが、
はいはい、
去年の7月なんですよ。
あ、そんなに、え、1年以上前だ、
1年4ヶ月前ぐらいに、
はいはい、
日程はもうここってなんか決めてたんですね。
そのなんか語呂かなんかであったんですか。
いや、語呂とかじゃなくて、うん、何なのかな、まあ、11月ぐらいで、うん、23日って、まあ、土曜日でもあり、 なんか祝日でもあるんですよね、
はいはい、
だからなんかみんな来やすいかなとかっていうのも
あ
って、
まあ、うんうん、
で、あとはね、 あのその当時去年の7月時点でいくつかそのワンマンじゃないんですけど、うん、こう呼ばれて何組かでやるライブとかっていう日程もこう決まってて、
はい、あそういうのは決まってたんだ。
そうそうそう。でさらにそこからワンマンとなると曲数もいっぱいやるから、
はいはい、
結構練習期間ちゃんと取らないとダメだよねとかっていうことで11月23日になったんですよ。
あそうなんだ、
うん、
で一応いろんなスケジュールも加味して、
はい、
バンドの曲練習の、まあうん、期間とかもちょっと考慮した上でのスケジュールだったんだ、
うん、そうですね。あとは僕もやっぱり告知とかですね、うん、やっぱり自分たちのバンドを一組だけで集客しないといけないから、うんうん、その準備期間とかも含めたらやっぱり1年以上はあった方がいいだろうということで、うん
はいはい、
それぐらい余裕を持って日は決めたんですよ。
でも周りでそういうことをやってるバンドの仲間とかっていたりするんですか？
あ、まあ、やってるバンドはなくはないんですけど、でもほぼ、まあ、僕もそんなにバンド活動歴長いわけじゃないですけど、
うん
まあ、9割以上は、
うん、
ライブやるとしたら何組かが集まって、
そう、ね
うん、そのやっぱり会場を借りる費用とか、うん、あとは集客をする、うん、その労力とか、
はい、
っていうのの負担を分散するためにですね、うん、何組かが集まってやるっていうのがまあ普通なんですけど、うん、アマチュアバンドでワンマンってなると、
うん、
それを一組で背負わなきゃいけないので、
うん
なかなかねやるところないですよ。
そうですよね、
うんうんうん、
そこなんかやろうって思ったなんかきっかけってどんなところだ
っけ？きっかけは何でしょうね、まあ僕以外のメンバーって結構バンド活動歴は長いんですよ。
あ
のスカイロケッツじゃなくですね、
その前の
そうそうそう
そう個別にそれぞれバンド
やってたりとか、
うん
まあ、今も、並行して掛け持ちでやってたりもするメンバーも普通にいるんですけど、結構ねみんな、高校で軽音楽部入ってたとかそういう歴は長いんだけど、やっぱりねワンマンってやったことなくて、やれたら夢だよねっていうのはでも言ってたわけです。だけどやっぱりさっき言ったその費用面と集客面の負担が大きくてまあやれないだろうけどみたいな、
怖いですもんね、万が一お客さん集まらないとかね、
そうそうそう、うん、
負担が自己負担とか、
そうなんですよね、
リスク考えちゃう、
うん、だからね、その夢を叶えさせたかったっていうのもあって、
お
うん、で、1年ありゃ、
うん
まあ、僕自分の放送でいつも話してるマーケティングのね、うん、集客方法とか、うん、あの売り方とかをもう工夫すればなんとかなんだろうと思って、
うん、
もうやるって決めちゃおうって言って、
うん
うん、決めちゃったんですよ。
でもそこがすごいと思うんだけど、なんかそうは言ってもっていう、うんうん、なんか不安はなかったですか？
いや、まあ不安はね、
うん、
あんまなかったっすね。
あ、そうですか。
はいはいはい。
それってあれ、忍ばずの、
はいはい、
あれって単独なんでしたっけ？
忍ばず？忍ばずは、
うん、
あれはほら、スタイフの仲間が集まって、
う
ん、まあ僕もちょっと歌わせて1曲歌わせてもらったぐらい。
あれスカルツの企画ではなか
ではないです。あれはスタイフオフ会みたいな。
それとはじゃあ全然関係ないところでも、
うん、
そうか決めてた。
そうですね、うんうん、
でも言って150、
うん、いやそうなんですよ、会場がそんな広くないので、
うん、
キャパをね120って設定したんですけど、
はいはいはい、
150人現時点で、
うんうん
お申し込みいただいてて、
はい、
だもうねこれありがたいことに、
うん、
もう申し込み受け付けられない状態になってるんですよね、うんうん、
すごいすごいですよ、うん、それをだからよく集めましたよね。
ね、まあ当然僕一人じゃなくて、うん、メンバーそれぞれが友達声かけてとかっていう、
はいはいはい、
全部でなんですけど、うんうん、いや本当よく集まったな。
すごいですよ。
うん、まさかねこんな増えすぎて困るなんていう事態になるとは思ってなかったですよね、
うんうんうん、
なんかほら最後の1ヶ月2ヶ月ぐらいは、
はい、
あと何席なんでお願いしますとかって言ってるだろうなって想像してたんだけど、はい、まさか逆に、うん、
もうごめんなさい、
もうごめんなさいなんですよ本当に。
いやー羨ましいっていうか、なんだろう、どこのぐらいのタイミングでこれはいけるっていう実感があったとかなんかあります？
あー、ね、やっぱり、
うん、
どれぐらいかな、半年前ぐらい、結構そのずっと スカイロケッツというバンドのことを、
うん、
まあ、このスタイフでもそうなんですけど、うん、その他の SNS でも発信し続けていて、はいはい、でどれぐらいかな、うん、ここ何回か、ここ何ヶ月かは、うん、例えば全員が集まってスタジオ入って練習するとかっていうのを、そうそう、 YouTube ライブで流したりとか、
うん、
結構スカイロケッツ、僕はもともと露出度高い人間なんですけど、
はいはい、
僕以外のメンバーもライブに出てもらったりとか、
うん、はいはい、
でちょっと結構露出度高くやってきたんですよ、
うん、
で、実際その、集客というかチケット発売というか、まあ、チケット無料なんで発売ではないんですけど、予約受付って始めたのが7月ぐらいだったと思うんですけど、はい、まあ、その直前ぐらいには結構なんか僕の周りでも盛り上がってくれる人たちが増えてきてたから、はいはい、なんか、あ、じゃあこれ集客全然心配しなくて良さそうだなっていうの
を、うん、あ、7月っていうのは今年なんです
か？今年
あ、今年の7月で、ね、
今年の7月に確か予約受付開始したんですよ。
あ、そっか、告知は去年から
ずっと
やったけど、はい、予約受付はこの間なんだ、
4月、そうです、
2ヶ月、3ヶ月ぐらい、
うんうん、
あ、そうでしたっけ。
そうですね、はい、
それでもう、でもそこまでにずっと告知してるから、
はい、
若さんが集客じゃないけど、なんだ、応募始めますっていう前にはもう、
うんうん、
行くよ行くよ行くよって言ってくれる方が、
あ、そうそうそう、そうなんですよ、
見えてたってことか。
あの、予約受け付けます、予約を優先的に受け付ける予約とかもやったりとかして、
あ、そんなのやってましたっけ。
そっか、
あ、でもそっかそっか、その時点ではある程度のどのくらいの予約の予約みたいなので 数は見えてた。
そうなんですよ、スタイフで言うと、
うん、
予約をこの日にするんでっていう事前の告知放送を上げて、
はいはい、
優先的に予約受け付けるので、
うん、
ご希望の方はこの放送のコメントに入れてくださいとか、はいはいはい、直接僕に DM くださいとかっていう、ことをしといて、
はいはい、
とか、なんかいろいろこうね、手は打ってきて、
あ、なるほど、
やってきたんですよね。うん、
なんか、いやー、だからすごいなーと思うんだけど、でも僕はもう土曜日行けないっていう頭で、
は
い、
ね、
もう固まってたから、
うんうん、
その辺の細かいところをね、
はいはいはいはい、
ほとんど終えてなかった
んだけ
ど、
うんうんうんうん、
いやでもね、ここまで来ると、
はい、
そうは言っても、
うん、
行きたいよって思ってくるぐらいに
はいはい、はい、
だからやっぱりみんなのなんていうの、熱とエネルギーが11月23日に向かってるなっていうのは、もう空気感として出来上がってますもんね。
いや、チカラさん、あ、ちょっと逆に聞きたいんですけど、うん、そのまあ、チカラさん土曜日出かけるのなかなか難しいけど、うん、でも行きたいよって思うのは、
はいはい、
あの、どういうところで行きたいなって思うんですか。
いや、やっぱりね、一番は、
うんうん、
150人もそこに来る中で、
うん、
僕が日々会えない方がたくさんいるっていうのは1個あるから、
はいはいはい、
だからその、まあそれが1個かな、
うんうんうん、
あとはやっぱりその空間を現場で味わえた人の翌日以降の流れに僕は絶対に1人だけ浮くと思うんですよ。だっていなかったんだから僕の
場合、ね、まあ、結構遠方から来てくれる方もいますしね、うん、スタイフ仲間の中にはですね、
う
ん、
そうそう、
うん、
で普段会えない人もたくさんいるし、
そうそうそう、うん、
しかもみんなが楽しかったって150人がわーって言ってる中で僕はあ、楽しかったんだよな、はい、絶対なって思う、はいはい、
うん、
寂しさ
って、ああ
いや、それはもう絶対あるだろうなと思うから、
いやでも、まあそうですね、チカラさん来てもらえたらね、うん、一番ありがたいけど、
ね、
そういうなんかチカラさんが思ってるような、うん、なんか今度の、まあ、スカイロケットのライブって、
うん、
まあ、一応イベントとしてはライブなんですよ、うん、音楽ライブなんだけど、うん、
はいはい、
でもみんな多分特にこのスタイフ聞いてくれているみんなの一番の楽しみって、
うん、
仲間に会って、うん、そこでみんなで、
うん、
まあライブ聴きながら騒げるとかですね、
そうそうそう、ね、
うん、っていうのが一番楽しみなんじゃないかなと思ってて、うん、だからね、僕はね、だからその価値を提供できてるのが、
うん、
その場所と時間を提供できてるのが、
うん、
これめちゃくちゃ嬉しくて、
ああ、そうですか、
うん、
ああ、よかった、
あの音楽のライブ イベントでありながら、もう正直なんか、ライブのステージでちょっと脇役になっててもいいから、みんなが楽しめる時間を提供できれば、と思って、スカイロケッツはそういうのを提供できるバンドでありたいなというのがね、僕は思って。
いいですね。なんかね、あの昔、まあ今も言ってるんだろうけど、西野昭弘さんが、
はいはいはいはい、
あのサロンの中でもよく昔も言ってたことで、実際はそのサロンってもともとは西野さんに、まあ、好きで入ってる人もいたり、西野さんが何かやってるから入ってくる人がいるっていうコミュニティだったところを、でもそれって西野さんが死んじゃったりいなくなったらなくなるっていうのはダメだろうみたいなことを昔から言ってて、ただそれよりも自分がいなくてもその中の人がコミュニケーションどんどんしていくっていう場を作れる方がいいだろうみたいな、なんかそんなことを確かに言ってたんですけど、ただ今の話聞くと、だからスカイロケッツっていうライブっていうのは一個のコンテンツであり、それを率いる若さんの発信で集まる場というところはそうなんだけど、今の話だとでもそれはそれとして、でもその場を提供した中で、あとはもうみんな好きにしてくれと、でもその場を作れるのは若さんがいてスカイロケッツがいたからだよねっていうのが一個すごい価値なんだろうと思うんですよ
ね。あ、確かにね、
だって他にないもん、そういうの。
いや、ありがたい話でね、
だから多分あれだと、あれも一緒かもしれないけど、あの若さんの朝活もなんかそんな雰囲気をある気がして、
ああもうありありですよ
ね、だって若さんの朝活僕も1回だけ出たけど、
はい、
普段はアーカイブだから若さんの話を聞くっていう場なんだけど、
はいはい、
ライブに入った瞬間に、
はい、
若さんの声耳に入ってこないの
もうね、ほんとね、スタイフ、まあ僕毎朝ライブでやってて、話してるのは、あのアーカイブで聞いてくれる人のために話してるみたいな感じ、
まあ、そうでしょ。
で、あとリアルで来てくれてる人は僕の話なんか聞いてないですよ
ね、
みんな
コメント
でみんなね、朝の挨拶とか
そうそうそう、
なんか本当僕の話そっちのけで、チャットで会話して楽しんでるという、
そうそうそう、
場になってるんですよね。
だから文字をずっと読んで、
あ
の人がこう言ってこう言ってっていう、そこのコメントの会話を楽しむ場っていう感じになってて、
そうなんですよ。
でもそれって若さんだからできるし、若さんの朝活があの場にあるからみんなそうやって楽しむから、やっぱりそれってまあ本来だったら俺の話聞けかもしれないんだけど
、はい、
いやだから若さんの姿勢という か、
はい、
だからそうじゃなくて、みんなが自分をきっかけにつながっていく人たちがさらにそこでなんか楽しんでくれるのがいいなみたいなのがすごく感じるから、やっぱりそういうことなのかなと思いましたね。
まあ、まあ僕のほらスタイフの放送のスタイルとして、後から聞いてくれた人も聞きやすいっていうね、のを考えて最初スタートしたんですよ、
はいはい、
毎朝ライブなんですけど、ライブのくせにコメント拾わない、あのアーカイブの人に聞きやすいようにですね、
はいはいはい、そうですね、だから聞くのは聞きやすい
すごくですよね。だから一切拾わないですよコメント、画面見てもいない
ん
ですよ喋ってる時、だからなんかおのずとそういうスタイルになってたっていうのもあるんですけど、
狙ってやったわけではないけど、
狙ってやったわけではないんですけどね、
実際にそういう風になっていったとか、だからあれは僕もしあの、朝毎朝の時間で普通にライブを聞きながら、チャットスマホ触っててもいい環境にいたら、僕も毎朝行くと思う、あの時間で楽しいから、本当に
で毎朝集まってるメンバーとチャットで遊ぶっていうのがね、
でみんな知ってる人ばっかりだ
し、そうですよね、
たまに知らない人もね、あの場にいたらすぐ仲良くなる、
なんかウェルカム、みんなね仲良くしてくれるので、嬉しいですよね。
そうそう、だからそれがオフラインのオフ会的な場を、一個のスカイロケッツっていうコンテンツを元にね作っていってるっていうのはやっぱりすごいなと思うし、だからそれができればさ、もし、音楽好きじゃないし、例えばだけど、スカイロケッツもよくわかんないけどの人も、今後来年再来年ってもし続くとしてもさ、やっぱりそういう場を楽しめるっていう人たちがもっと寄ってこれると思うし、
そうですね、
だって今年行った150人がもしかしたら自分の友達も呼んできたりする場になるかもしれないし、
あ、そうですね、
いやだから面白い形だなと思いますよね、
なんかね、そうだからそれ考えると、別に価値がそこにあるとすれば、 まあ、一応スカイロケッツのイベントだからスカイロケッツはステージには立つんですけど、うん、スカイロケッツの音楽だけじゃなくて、うん、なんか誰かがマジックショーとかやってても別にいいしね。確かにね、
そこで出せるものがみんなあれば、うんうん、それを楽しみながら、
そうそうそうそう、
その場脇でみんなでワイワイできる、
うんうんうん、だから別に音楽ライブにこだわる必要は全然ないかなとかって
思ってて
ね、うんうん、
あとあれもやっぱりいいアイデアと思ったのが、あの、
はい、
長本さんあれどっちきっかけだかわからんけど、まあ超絶キタミンバンド
、はい、
あれもやっぱり一個のパンチのある曲になってる気がして、
いやそこはね、うん、今回の、まあ、これだけ集客に成功できたっていうのは、うん、
はいはい、
にはねすごく重要なファクターになってて、
も
ともとは、うん、あのそもそもは、
うん、
なんであんなことになったかっていうと、
はいはい、
さっき言った通りかかる費用、
うん、
運営にかかる費用を全部スカイロケッツが捻出しなきゃいけない、うん、
はいはい、
で僕は自腹を切らせたくなかったんですよ。
あ、
みんな
メンバー
のみんな、うん、別に、はい、あのまあ、1回やるぐらいだったらなんとかなるんですよ、
うん、頑張れば
、うん、お金がないわけじゃないんだけど、はいはい、自腹で やるだけじゃないだろ
う
っていうのがあったから、
う
ん、はいはい、自腹はなく、
うん、
収益はちゃんと、
うん、
儲けようとは思わないけど、はい、赤にはならないライブにしたいなと思ってて、
う
ん、それで何か、まあ、生々しい言い方すると、
うん、
お金を埋める、
うん、
稼げる、
はい、
方策なんかないかなで思いついたのが、うん、その一つで時間の切り売りっていう、
あ、その中の一日の中の、はい、
そうそうそうそう、あのまあこれは音楽ライブに限らず、はい、なんかこうなんか表現者とか発信者として何かステージの上でパフォーマンスをしてみたいっていう人がいるんじゃないかなって考えて、
はいはい、
だとしたらスカイロケッツが集客をするから、
うん、
そこのステージ、まあ、15分間っていう時間に設定して その15分間の時間でお好きにパフォーマンスでさしていいですよっていう時間を、
はい、
販売したんですよ、
うんうん、バンドをやりたい人って言ったわけじゃなかったん
だ、じゃなくて15分間好きに使ってもらっていいですというステージの時間を売ったんですよ、
うんうん、
でそれを売り始めた頃にちょうどオフ会があって、
はい、
ね、それはねスタイフというより、
うん、
クラゲオフ会だったんですよね。
ああ、僕もいたかな、
チカラさんはね
いなかった
いなかったんじゃないかその時は、
うん、
でその時に、
うん、
いたメンバーの中に長本さんがいて、
はい、
であと北ちゃんがいて、
はいはい、
みんみんさんがいて、
お
でそんな話に なった時に、うんうん、もう長本さんの思いつきですよね、
うん、その場で
その場で、
うん、
じゃあ買うわって言って、
お
で当然みんみんさんはほら元プロドラマっていうのがあり、
うん、
で北ちゃんは当時、
うん、
あの毎朝の放送 で、
ね、
最初歌ってた時期があったじゃないです
か、うん、ありました毎日
歌った、うん、で北ちゃんも歌ってるから、
うん、
カラオケ好きっていうのもあるんで、
はいはいはい、
じゃあもう北ちゃん歌で、
うん、
みんみんさんドラム、
うん、
で長本さんがもうその場でスマホで買ってくれたんですよ、
うん、あ、そうなの、
そうそうそうそう、
即買い、
即買い、
あ
でもう北ちゃんとみんみんさんやから北民バンドやとかって言って、
あ、そっかそっか、
決まったんですよね。
あ、じゃあもう飲み会で決まったんだその場で、
そう、そうそう
そう、すごいな、でも、
うん、
長本さん
で、そこにあわあわさんもね、
うん、後からね、
うん、
ジョインし、
現超絶あわあわさ
ん
もジョインして、
うん
うん、超絶キタミンバンドっていうバンドになって、う
ん、はいはい、ラップしないとと言ってて、ね、
そうそうそうそう、
でラップがなかった
なかったと
そっか、でも長本さんはどっからその発想が出たんでしょうね。じゃあ飲みながら、
飲みながら本当に飲んでた時のノリですよね。
ああ、もう、うん、だったらバンドやろうやって、
うん、
ミミさんいいじゃんみたいな、
はい、そうなんですよ、
すごい。いや、その確かに、だからキタミンバンド、まあ今の超絶キタミンバンドもあるんだったらさらに見たいっていう気持ちは僕も湧いたもん、
うん、あのね、特にこのスタイフ仲間もみんなそうだと思いますよ、
う
ん、
ああ、やっぱりそう、
うん、スカイロケッツはとりあえずいいから超絶キタミンバンド見てみたいっていう人も絶対いるはずだし
中には、
うん、あの中にはっていうか結構いると思います、うんうん、
確かにね、
うん、
ミンミンさんもだってかっ こいいもん、うん、
それはほらスタイフの仲間、まあ、みんなほら、
うん、
北ちゃんも、うん、あの青青さんも、うん、みんみんさんも知ってる人にとっては、うん、その3人が集まってステージやるって言ったら、
ね、
結構レアなね。
だって見れないかもしれないもん次。
そうそうそう、
ね、
ステージ
二度とね、
うん、
いやすごいよ。だしかも今青青さん発信してないしね、もう
そう
ね、
うん、
そのパフォーマンス、あ、北ちゃんもそうじゃん、もう
そう、
スタイフでは全然声聞けない、
うん、北ちゃんはね、今月やってくれてますけどね。
あ、やってましたっけ。
あのね、僕が結構前に、うん、あのこのスカイロケッツの告知のためにマンスリースポンサー権を押さえてたんですよ、結構前に。
美容デーだけはやってたりするのかな。
あの今はね、そう、美容デーの毎週木曜日だけになってるんですけど、僕ね、10月のマンスリースポンサー権っていうのは結構前に
買ってたのがまだ残ってんだ。
残ってて、うん、で、この間そうそう、北ちゃんがね、
はい、
あの飲んだ時に、うん、あのもう最近全然放送できてなくて、
はい、
マンスリースポンサー買ってもらったけど、
うん、
広告効果が見込めないから、
うん、
返金させてくれって言ってきたんですけど、うん、絶対許さない
。ちゃんとやれと。やりきってくれ。
ね、今月、うん、あの今月の1日から、
うん
うん、放送して、ま、してくれてます。
ああ、そうなの、よかった。ああ、そっか、ちょうど11月23日に向けて、
向けてのそうそうそうそう、ね、そうなんですよ、うん、
いや確かに、いやでもだから確かに、だからね、見たいですよね、
うんうん
うん、
まあ当日あれです、YouTube で、
うん、
僕の YouTube チャンネルで、
うん、
生配信をする予定でいるので。
それアーカイブは、アーカイブは
残しますよ。
残します、うん、ああ、よかった。
ああ、でもみんな顔出して残していいかちょっと確認はまだちょっとこれからですけど、
あ、ね、うん、あ、そのステージに立つ人たちの、
うん、
ああ確かにね、
まあ、
ああ微妙かな。ミンミンさんは出してたけど、北ちゃんと青尾さんは出してないかもしれない、うん、
ね、
うん、
確かに。まあいいでしょ
う。じゃあもうこう指で、ああモザイク、じゃあ北ちゃんと青尾さんモザイク手でかけ、自分で手でモザイクかけながら歌ってください。
まあ、アーカイブはちょっと後からなんか加工するかもしれないし、まあね、わかんないけど、うん、まあでもせっかくだからね、ちゃんとステージ全部映したいよなと。
あれ YouTube ってでもリンク知ってる人限定での配信とかできないんでしょうっけ。
あ、できます、できます。
あ、できるんだ、
うん、
じゃあもしあれだったらできるんだったら、
うん、だちょっとあの切り取ってね、
うんうん、
超絶月並みバンドだけはリンクしてる人だけとか、
うん、ね、
スカイロケッツは
確かにそう、
スカイロケッツはもう全員誰でもみたいな、うんうんうん、そういう設定も後からだったらできるから、うん、
ぜひ。
だからライブの時はそんなことできないから、
はいはい、
丸写りですよ、
うん
うん、
あ、ライブは YouTube でバーンと
やる。
ああ、そう、
はいはい、
いいですね。いやでもかっこいいだろうな、みんなね。
いやそうっすね、
うん
うん、
いやしかも気分も入るだろうしね、
うん。
あ、で、あとはそう、北ちゃんの半音ずれるのかずれないのか。
なんだっけ、天体観測ですね。半音上げね。
そう、
半音上げでちょっとなんか、ムードが変わって
くる
天体観測は。僕はね、超絶キタミンバンドって、
うん、
よくよく考えると、
はい、
ボーカルとドラムしかいないんですよ。
まあそうね、
バンドとして成立してないから、
うんうん、
他のパートはうちのスカイロケッツからサポート入るんですよ、うん、で、まあ、それもほら練習が必要じゃないですか、
はいはいはい、
ただ未だに、
うん、
北ちゃんも青青さんも練習に参加してなくて、
はい、そうだ言ってた、
入ってなくて、
ね、合わせて練習できてない、
できてないです。ミンミンさんは一回来てくれて、ミンミンさんのドラムに合わせて、
うん、
あのスカイロケッツのサポートメンバーがギターとかベースをやるっていうのがあったんだけど、
うんうん、それ YouTube で僕も見ましたよ、う
ん。北ちゃん、青青さんは未だに練習来ないから、
うん、
だからあの僕が代理のですね、
はいはい、
まあ、練習用のボーカルとして僕が入ってやってるんですけど、
うん、はいはい、
でそれで天体観測も歌ってますけど、
うん、
あんま違和感ない、
ない、
うん、
じゃあ大丈夫、
大丈夫ですよ、うん、
いや北ちゃんと喫茶店で2時間ぐらいその話を、
はいはいはいはい、
したんですよ、
うん、
いやもう大笑いで笑い転げちゃったんだけど、いやでもまあ期待してますよ、
はい、
本当に。いやでも実際あとはだからそう、何の話、あ、そうだ、スカイロケッツの、
うん、
せっかくなので、
はい、
メンバーの皆さん、だから若さんのことは僕も知ってるし、
はい、
みんなもこれチャムに聞いてる人は知ってると思うんだけども、
はい、
せっかくだからちょっとスカイロケッツの、
あ、他のメンバー、
他のメンバーの方で、
はいはい、
なんだろう、 この人はこういう感じの人だよみたいな、キャッチフレーズではないけど、
はい、
なんか来る人で、もうスカイロケッツもちろん見たことある人は分かるけど、
はい、
いやスカイロケッツ自体は若さ以外はお初ですみたいな方に向けてなんか、は
い、あ、いいですねそれね、
まあ紹介というメンバー紹介というか、なんて言うんだろう、
いやスカイロケッツのたしなみ方みたいな、
あーそうねそうそうそう、そういうのを当日に向けてみんなにお伝えできること
がある、はいはい、あ、 ありがとうございます、それはいいですね、
うん、
まあ若のことはまあいいとして、うん、スカイロケッツって6人
はい、
バンドなんであと5人いるんですけど、順番に紹介すると、
うん、
まずは、ギター2人いて、
はい、
そのうちの1人がリーダー、
はい、
でギターのたっちゃん、
たっちゃん、
たっちゃんっていうのは、若と同じぐらい目立ちたがり屋なんですよ、
目立ちたがり屋なんですよ、たっちゃんは
普通ほらバンドのね、
うん、
配置というか立ち位置って、
はい、
まあ一番前のど真ん中にボーカルがいるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
普通はね、
う
ん、だけど、スカイロケッツは、
はい、
一番前に、
うん、
和歌とそのたっちゃんが2人、
はい、
左右に並んでるとかっていうそういう立ち位置なんですよ。
あ、そうなんですか、うん、たっちゃんは歌わないのに、
あのコーラスは少しやりますよ。
あ、コーラスはちょっと
コーラス入れるけど、
うん、
ギターなんだけどボーカルと同じ、ぐらい前に出てる最初から
ボーカルを立てるわけじゃなく、うん、自分も同じ位置にいないと、
うん、そうそうそう、なんならね、まだ曲の前奏なのに、
はい、
もういきなり前に出てきたみたいな普通はほら曲のね感想のね、
うんうん、
ところに
ギターソロが
あるギターソロの時に前に出てって、うん、ちょっとボーカル下がって、はい、ギター目立たせるとかってやるのが普通なんですけど、うん、うちのタッチャンの場合はまだ前奏でボーカルが歌い始めてもいないのに前に出ていくみたいなことをやる、はい、だから一つ、うん、タッチャンの見どころとしては、はい、和歌とたっちゃんどっちが前に出るのか問題
じゃあそれはもうまずは1たしなみ1
たしなみ1それですね、
たっちゃんがいつ前に出てくるのか
いつ前に出てくるかどんだけ前に出てくるんだあの人はみたいな
歌ってもいないのに
歌ってもいないのに出てくるっていうねそれがあるんですよ、
いや面白いですね、
じゃあそれは面白いですね、
たっちゃんリーダーですね、
たっちゃんリーダーですね、
たっちゃん僕一回お会いしてますもんね、7月の、
あ、そう、ね、7月の上野で飲んだ時にね、うんうん、たっちゃん来ててね、
うん
うん、
たっちゃん見た目はあのおとなしそうな感じにもパッと見見えたんですけど、うんうん、
はい、
じゃあ実際は、は
い、ギターを持つと変わりますよ、
変わります、
うん、ステージ立つと変わる
ステージ立つとじゃあグイグイ来るんです
よ、そうですね、めっちゃグイグイ来ますよ、
面白い、
うん、でそれをねいじってあげてこれもらいたいですね、
あ、うん、じゃあもう
まだボーカル歌ってねえぞとか
あ、いいですね、いいですね、うん、じゃあ皆さん
圧が強いよとかそういうことどんどん言ってもらいたい、
たっちゃんはいじったらいじるのは、うん、いじられるのが、うん、好きな方
もう大好きです、
大好き、
うん、何の遠慮することもないですね、
あ、じゃあもうたっちゃんが
愛あるいじりを、
あ、いいですね、
してもらいたいですね、
じゃあたっちゃんが出てきたらたっちゃん早いよと、
あ、そうそうそうそうそう
まだまだって
若が見えねえよとか言ってもらって全然いいですね、うん、
あ、じゃあそれたしなみ1、はい、
たしなみ1、それたっちゃんの
たっちゃんのたしなみ、
たっちゃんのたしなみ方
向かって、だからあ、まあ立ち位置は若さんが向かって
とね、客席から見ると、うん、あのね会場にステージによってね変わるんだけど、多分ね右が若、左がたっちゃんかな、
あ、今度の
ステージは、
うん、
向かってですね、ちょっと逆になるかもしれないけど、
まあでもみんな若さんは知ってますもんね、
まあそう
ですね、だから若さんじゃない方の出てくる
そう
人はたっちゃんだと、
う
ん、
そうですそうです、まあ、基本ステージの前の方には2人しかいないのでこの2人でやってます、
じゃあたっちゃんがどのタイミングで出てくるのか、
出てくるか
みんな当日は楽しみ、
相当早いはずです
と本当に早いの、どれだけ早いのか、じゃあ、うん、ぜひ楽しみ
に、はい、そうですね、それを楽しみにしてもらいたいですね、
まずリーダー、
そしていじってもらいたい、
いじ、うん、いじってくださいみんな、
うん、
いや客席からどんどん声をかけて、
いいですいいです、
たっちゃん、
はい、
出てくるの早いぞと、
そう、
若さん見えないと、
そう、あの面識なくてももうこの話を聞いてくれた方は全員言ってもらって
じゃあ全員言っていい、
全員言っていいです、はい、
若さんの OK 出ましたんで、
はい、
じゃあたっちゃんいじりはぜひ皆さん、
はい、
必須と、
はい、お願いします、
1人目たっちゃん、
はい、で2人目が、
うん、
もう一人のギター、
はい、
ノリ、
ノリさん、
ね、最年長、今何歳だったかな、50代半ばの渋い親父なんですよこれは、
うん、
渋い親父で、
うん、
もう一人のギターでね、たっちゃんとは 別バンドでも一緒にギターやってる。
あ、そうなんですか。
付き合い長いこの2人
は。はいはいはいはい。
で、お互いがお互いのね、
うん、
プレイスタイルをね、もう理解し合ってるから。
あ、
で、たっちゃんがそんな感じなので、
はい、前に出てく
ると、うん、で、のりさんって呼んでんだけど、うん、のりさんは前に出ないで後ろで支えているのが、こうステージ全体を見て、
はいはい、
後ろで演奏を支えながら、
うん、
たっちゃんに好き勝手やらせてるのが好きなんですよ。
はいはいはい、うん、じゃあたっちゃんがどれだけ前に出てちょっと演奏ぐちゃっとなってる部分がもしあったとしても、うん、全部俺が支えるよっていう、うん、お父さん役みたいな。
そうそうそうそう、安定感は俺に任せとけど、うん、たっちゃん好きにやれよと、
すごい、
いう感じで見てるもう一人のギターがのりさんで、
はい、
そのプレイスタイルも渋いんですけど、
うん、
見た目もめちゃくちゃ渋い、ダンディーな
おじ
さんなので、で近づくといい匂いするんで、
おのりさん
のりさんだから、まあ、メンバーの中では、
うん、
もう渋さを担当する、渋担当、
渋担当
って呼んでるんですけど、
はいはい、
それがギターのの
りさん、
ね、でね、あとは、
うん、
まあ、ボーカル和歌なんですけど、
はい、
あとね、ハモリとかね、
うんうん、
そのコーラスの要も、
はい、
のり。
あ、そうなん
ですか。うん、そうなんですよ。だからそう、全体見回しながら、
はい、
ギターを支えながら、
うん、
コーラスもやるという感じ、
うんうん、すごい、本当に全部を、うん、まあ、支えてる感じが強いですね、
うん、だから結構ね、和歌とたっちゃんが前で、うん、わちゃわちゃやってる時に、
うん、
後ろでこう微笑みながら見ててくれる、
うん、
てると思いますね。
あ、うん、じゃあ後ろで微笑んでるダンディーな、
うん、そうそうそう、
いい香りをするおじさんは、
うん、
がいたらのりさんだ
と。のりさん
いうこと
で、そうですね、
2本目のギターだと。
そうですね、
うんうん
うん、
のりさん、
はい。で次が、
はい、
ギターの次はベースですね。
ベース、
ベーシストはうちの高一点、
はい、
マキちゃん。
あ、マキちゃん、
マキちゃん、
マキちゃん、多分僕この間の7月末の若さんの飲み会で、
うん、
結局お会いできなかった
でしょ。そうそうそうそう、あの日はね、仕事が忙しくて誘ってたんですけど、ね、
うんうん、
仕事が忙しくて、残念だけど今日は行けないわって
な
った、
うん、ね、
タイミングが合えばね、
うん、
お会いしてもらえたんだけど、はい、こう言ってんのマキちゃんで、
マキちゃん、
みんな大好きマキちゃん、
はいはいはい言ってましたよね、
はい、
だからもともとは若さんがご存知の方だった、
うん、そうそうそう、まあ仕事仲間というか、
うん
う
ん、
まあ、同じ会社の、
はい、
まあ、グループ会社の中にいて、
うん、
だからまあ同僚みたいなものなんですよ、
はいはい、
僕はね、そういう関係性なんですけど、うん、ね、マキちゃん実はリーダーのたっちゃんと、
うん、
ベースのマキちゃんの2人が、
うん、
スカイロケッツ結成時のコアメンバーなんですよ。
最初は若さんいなかった、
うん、僕いなかった。
あ、そっか、
はい
はい、若さん伊豆のギターとベースで2人でやろう
って
言った
2人で、あ、2人で別にやろうと思ってたわけじゃなくて、なんかその、バンド組みたいよね、
はい、
当時もね、マキちゃんも組んでたバンドが、
うんうん、
解散しちゃって、
はいはい、
バンドやってなかった
んです、うん、
やりたいけどやれてなかった、
うん、
で、たっちゃんとマキちゃんはそのもともと別のバンドだったのが、
はい、
同じライブイベントで一緒になったりとかして、
まあ、仲良くなるんだ、
バンド同士で仲良くなるんですよ、
うんうんうん、
で、結構そのアマチュアバンドって、
はい、
掛け持ち、
うん、
メンバー足りなくなっちゃったからちょっと手伝ってとかっていうのよくある話で、そういうところでも交流結構あるから仲良くしてたんですよね、うん、
はいはい、
で、うん、たっちゃんとマキちゃんが2人でなんかバンドまたやりたいなと、
はい、
ただ、
うん、
無理してやるんじゃなくて、
はい、
なんかまあなんていうかな、この人だったら一緒にやりたいな、楽しくやれそうなメンバーが集まったらやりたいよね、うん、とかっていうことで、
はい、
でたまたままあ、マキちゃんと僕当時同じ会社だったから、うん、よく飲みにみんなで行ったりとかしてて、
はい、
で僕はカラオケ行って、
うん、
歌ってたのをマキちゃんが聞いて、
はい、
でこの人ボーカルに引っ張りたいって言って声かけてくれたんですよ、
ね、うん、おお、じゃあマキちゃんがいないと、
うん、
若さんボーカルのスカイロケッツは、うん、なかった、
うん、ないないですね、
お、
うん、でそれだけにスカイロケッツ愛というか、
うん、
スカイロケッツへの思いはすごい強いんですよね。
まきちゃんが、
まきちゃんが、うん、で、あのさっき言った通り楽しくやれるメンバーでやるっていうのが大前提だから、うん、まきちゃんはねメンバーのことがね大好きなの。
ああ、そうなんだ、うん、
スカイロケッツが大好きなんですよ、
はいはい、
うん、だからすごいね思いは熱くて、うん、だけど、まあ、本人そんなにあのたっちゃんとか僕みたいに目立ちたがりではないし、
う
ん、ベースというね、うん、楽器自体もそんなに前に出ていくというよりは、
はい、うん、
リズム隊って呼ばれる感じで、
はいはい、
その演奏をやっぱ支えるパートだから、
うん、
結構ステージ上ではね、
はい、
後ろの方に立って、
うん、
しっかりそのベースラインを、
はい、
なんか奏でてくれてるんだけど、うん、
はい、
本当はね音楽に対する思いとか、
うん、
スカイロケッツに対する思いはすごい強くて、
気持ちはすごい、
気持ちはすごい強いですね、うん、
熱が、情熱が、
うんうん、情熱はすごいですよ。
だからあのバンドのお話って、僕はバンドやったこともないし、
はいはい、
あの実際身近ではないけどよく聞くのは、
うん、
やっぱり仲いい悪いみたいな話ってどうしてもバンドやってると出てきたりとか、あのまあ揉め事もあったりとか、ね、例えばね、
うん、
あの方向性が俺はこっちの曲調で行きたいこっちの、うん、みたいなも、
はいはいはいはい、
よくメジャーになってるバンドのとこお話とかでもあったりするけど、
うんうん、ね、うん、
でも最初の結成がもう、
うん、
もう要はだからなんか気を使ってやるとか無理してやるじゃない、
うんうん、
のがスカイロケッツだみたいな気持ちで出来上がったんだ、
う
ん、最初、
うん、
だからそこが一番情熱が入ってる、
うんうん、そうですね、
マキちゃんが、
うん、
いやすごい、
うん、
マキちゃんはだからまあバンド演奏中は、
はい、
もちろんしっかり、
うん、
そこにあるって、まあベースだからね、
ベースだから、そうそうそう、
重低音のベースのリズムをしっかり刻んで、
そうそうそうそうそう、
乱れないようにしないと
ってことでしょ。
だからしっかりやるっていうのをやりきっていく感じの、うん、まあバンド中はだから演奏中はそんな感じ、
そんな感じ、
だから前にタクちゃんみたいにで、タクさんみたいに出てこないとか、
うん、あ、タッちゃんね、
あ、タッちゃん、タッちゃん、タッちゃん、タッちゃんみたいに出てこないんだけど、
う
ん、
そう、
普段はどんな感じなんですか。
普段はね、うん、まあそんなに僕とかみたいにウェーとかって飲んでもなんないけど、うん、
はい、
多分ねお酒は一番強いかな、スカイロケッツの中で。
そうなんだ、
うん、
めちゃくちゃ飲む、
飲む飲む飲むというか、
はい、
スカロケ男子メンバーがそんなに飲めないから、うん、
はいはい、
本当はもっと飲めるけど、うん、セーブしてる感じで飲んでる
っていう。あ、そうなんだ、
うん、
それ演奏してる時はバンド、うん、ライブの時とかはみんなあんま飲まないんですか。
バンド時はね、
うん、
ステージ前は、
うん、
まあまず飲まないですね。もう僕なんかまずね、声出なくなっちゃったりするから、まあ、絶対飲まない。
はいはいはい、
うん、
じゃあ終わった後に、
はい、
飲む、
終わった後に飲む感じですね。
あ、そうなんだ、うん、あ、そうやるとあの当日って、
はい、
ライブだからずっとやっていくわけじゃないですか、
うんうん、
超絶キタミンも入って、
はい、
スカイロケッツ入って、
はいはい、
でスカイロケッツとしては演奏最後まで終わりますのところになったら、う
ん、はい、
そっからみんな若さんとかはみんなと一緒にわーって飲めるんですか、その場で。
あ、ね、
出ないといけないの。
うん、あの出なくてよくて、
うん、
希望者は、
はい、
あのその場で、
うん、
あの一旦片付けて、
うん、
楽器とか全部片付けた後に、はい、その場で、
うん、
打ち上げの準備が始まって、
うんうん、
ちょっとオードブル出たりとか、
はいはい、
まあ、そこはまた別の実品になっちゃうんだけど、
うんうん、
それももう出血取ってあって、
はい、
あ、参加希望してくれた方は、
はい、
その場でライブの後に打ち上げ、
うん、
まあ、飲み会、懇親会っていうのをやるようになってるんですね、
は
い
は
い。
じゃあ打ち上げの場では、
はい、
若さんとももちろん飲めるし、
あ、そうそうそうそうそう、そうですそうです、う
ん、さっきのお酒大好き
マキちゃんとも飲める、
飲めると、
うん、
めちゃくちゃ飲ませて、
めちゃくちゃ飲ませてもらっていいし、うん、一緒に写真撮ってもらってもいいし、
あ、いいですね。
触っちゃダメなんだけど、
触っちゃダメ、お触りダメ、
触るのは若とタッちゃんね、まあお触り自由
それずるいじゃないですか、
あ、じゃあ若とタッちゃんを触っていい、
あ、そういうことね、
誰でもね、
あ、わかりました、
そうそうそう、
じゃあ触りたくなったら我慢してみんな、うん、若さんとたっちゃんを触る、うん、ということですね。
あとのりさんの近くに行って
匂い嗅ぐ、
匂い嗅ぐ
いや匂い嗅ぐのは
OK、 すごい匂いの、うん、匂い嗅ぐの OK、
じゃあお触りは若さんとたっちゃんをお触りしつつ、うん、匂いを嗅ぐ のをのりさんに噛んで、嗅いで
楽しんでもらう、
楽しむと、ね、で、まきちゃんは乾杯、
う
ん、
そうですね、
しに行くと、
うん、
今日は楽しかったと、
そうそう、
飲みましょうって行くっていうのがいいですね、
いいですね、
わ、うん、かりました、もう一人、はい、もう一人
次は、
はい、
まきちゃんベースの次はドラムですね、
ドラム、
ドラムはね、うさたんって言うんですけど、
うさたん、
ちょっとね、ややこしい、うたさんとか、うたさんと間違えちゃうんだけど、
はいはい、
うたさんはあの商店のうたさんね、でうちのドラムはうさたん、
うさたん、
あの名字うさみっていう、
あーそうなんですね、
だからうさたんって言うんですけど、
はいはい、覚えましたね、
うん、
うん、
あのね、さっきほらステージ前に飲まないって言ったけど、
はいはい、
唯一飲みたがるのがこの人
あそうなんですね、
ドラムって言ったら、うんうん、ね、うん、素人でも分かるリズムの要じゃない
です
か、
ですよね、
うん、
ベースと
ドラムが狂うと、
うん、全部狂っちゃう、
全部狂っちゃうんですよ、うん、だけど飲んじゃうんですよ飲まずにはいられない人で、
はいはいはい、
本人的には、うん、ステージ前は飲むの2杯までって決めてるんですよ、
はい、あ、一応決めてはいる
んです、決めてはいるんです、3杯以上いっちゃうとやばいっていうのが、うん、
はい、
ラインが決まってて、
はい、
決めてるくせに、うん、毎回3杯目行くかどうかで迷ってでたまに行っちゃう時もあったりとか
あ、そうなんだ、
そうなんですよ、
それどっち、若さん的にはどっちがいいですか、若さんや他のバンドメンバー的には、
うん、
3杯行こうかどうかっていう時に、
うん、
行った方がいい、美味しいのか、
ね、
行かないでくれなのか、
あの、ね、僕的にはね、うん、もう行って、
うん、
乱れる方が、
うん、
乱れるっていうのはね、
はい、
うちのうさたの場合は、
うん、
乱れるっていうのはつまりね、リズムが速くなっちゃうんですよ、
はいはいはい、
うん
うん、
で周りのみんながね、
うん、
まあ、僕が歌うだけだからまだいいけど、
はい、
みんなギターとかすげえ速くしなきゃいけないから大変な思いするんだけど、うん、それは面白いかなと思ってるから、
うん、
僕的には、
うん、
だからあの押すな押すなと一緒で、
はいはいはい、
飲むな飲むななんだけど、
うん、
飲めとかって僕は思ってます、
うんうん、ああそうなんだ、そうなんだ、他のメンバーは、
他のメンバーはね、多分ね、
飲む、
同じかな、
同じ、
うん、
あ、同じ、
うん、
もう飲むなら飲んでたら、
そうそう、まあ、ただあのお約束的に
2
杯までにしとけよっていうことになってるんで、
はいはい、
うん、だから、まあ、当日どうなるか分かんないですけどね、
うんうんうん、でもこれを言っちゃってこのチャムに聞いた人たちは、
うん
うん、うさたん見たら、
うん、
あ、乾杯しに行こうかなってなっちゃう
あ、いいですよ、だからスカイロケツが上がる前のね、
うんうんうん、
超絶キタミンとかがやってる時とか、
うん、
休憩時間とか、
うん、
フロアにいるから、
うん、ね、みんないるん
ですよ、もうそこでもう飲ませちゃってもいいです
もういいんだ
いいっすよ、もう
あとはまあ本人は本当にいや2杯までだからっていうのは本気で思ってるんですかね、うん、
いや
ネタにしてんの、
ね、ちょっと半分ネタにしてる部分もありますね、
あ、じゃあもうどんどん乾杯しに行っていただいてみ
ん
な、
うんうんうん、
いやもう唯一飲めるんですもんね、
まあそうですね、
そう、前に
他はあんま飲まないな、
うんうんうん、まあ確かにね、
うん、
見られちゃう、
ね、そうそうそうそう
そうそうそ
う
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そ
う
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそ
う
そうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそう
そう、もうみんなが絶大な信頼を置いてる、
はいはいはい、
うん、実はうさたんって、
うん、
今年の4月に、まあ、仕事の関係で転勤になっちゃって、
あー、おっしゃってた方か、
はいはい、それまで関東に住んでたんだけど、
はいはいはい、
今四国なんですよ、
うんうん、
単身赴任で四国行っちゃってて、はいはい、でだけど、
うん、
スカイロケットのドラムは、
うん、
一瞬ね、
うん、
うさたんも迷惑かけられないから、うん、他のドラム探してもらった方がいいって言って言ってたんだけど、
はい、
でもやっぱうさたんしかありえないっていうことになって、
うんうん、
練習できる、集まれるタイミングは限られるけど、
うん
うん、でもこのメンバーで行こうぜというふうに、ね、
うん、
なってにいるんですよ、
うん、
だからね、まあ、それがあってより結束は強くなった感じもするけど、
はいはい、
まあ、そういう人ですね、
うん、
なんかみんな本当絶大な信頼を置いてますね、
じゃあ、11月23日は、
うん、
その時のために土曜日入りするってこと？
ね、だから前日入りかな、
あ、前日入りか、うん、
ですね、
でもそのためにだからわざわざ、まあ、
うん、そうそうそうそう、そうですね、
うん、普段の練習はやっぱり、
うん、だ普段の練習は、うん、まあ、単身で行ってるから、
うん、
例えばお盆休みとかね、はい、連休の時はこっちの関東の自宅に戻ってきたりするから、うん、そのタイミングで時間もらって集まったりとか、
はい、
っていうことをしてます。
いやそう
ね、だどうしてもダメな時は、
はい、
そのドラムだけは、うん、事前に打ち込みって言って、
はい、
音を作っといて、たっちゃんとかそういうの得意だから、うんうん、その音を作っといて、その音を流し、はい、スタジオの中で流してそれに合わせて演奏するとかってい
う
の、
う
ん、
あそう
やらなくはないやる、うん、ですけどね、
はいはい、
うん、
いやでもいいですね、なんか結束が高まってるっていう、うん、そうか、だからその話って確か、
うん、
だからこの1年の中で、
うん、
ライブ単独ライブやるよって決まった後の話ですよね。そうそう、確かね、
単独ライブ決めたのはだって去年の話ですからね、うんうん、でうさたんがその今年の4月から移動っていうので、うん、内示が出たのが2月だったかな、
うん、あ、うん、びっくりしたんじゃないですか。
そ う, あそうそうそうそう、ね、
どうしようってなりました。
もう緊急会議ですよ
やっぱり、
うんうん、休みの日だったけど、
うん、
みんな LINE 通話で、
うん、
もう全員集まって緊急会議で、
はいはい、
うん、なんとかこのメンバーでやる方法を考えようよということに、ね、なったから、うん、まあ、今はね、
うん、
それでやれてますけど、はい、当時はもうめっちゃヒヤヒヤでしたね。
どうしようって、うん、じゃあ11月23日自体を、
はい、
いやこれはキャンセルかもっていうのをよぎったりしなかったですか。
いやそれはなかった
っすよ。それはなかった、
うん、その時点でもう、うん、そのさっき言った15分間のステージ売り、
あそっかもう、
うん、売っちゃったりとか、
うんうんうん、
動いてスポンサーついてくれたりとか、
はいはいはい、
お金はもう出資してもらっちゃってたから、うん、中止はありえない、
はいはいはい、そっか
っていうのはあったんですよね。
でもせっかくやるならこのメンバーでっていうのはやっぱりあったんだ、う
んうん、はい、
いやでもよかったですね。
よかった、
まあ、ご本人もそうだろうし、うん、いやそこまで言われてもやっぱりやめるっていうかどうかもご本人の決意もあったろうかもね、うんうんうん、でもやっぱりやろうってみんなになったのはよかったですね。
よかったっすよ。
じゃあなんか当日そういう話聞くと、
うん、
なんかいやうさたん来てくれてありがとうみたいな気持ちになります
ね。あ、そうですね。
みんなも聞いてるな、
うんうんうんうん、
いやそっか、
だからすごい貴重ですよ
ね、
うん、6人全員揃うっていうのは、
うん、
そうそうですね。
確かにね、すごい。
であともう一人いますよ。
いますよね
最後、
うん、
最後キーボード、
はい、
キーボードが前氏、
前氏、
前島さんなんで、
はい、
前氏
ですね。僕もお会いしました前回。
そうそうそうそう、うん、ね。
4月
のあの7月の飲み会で会ってもらったけど、うん、ね、この人はね、すごいマルチなプレイヤーで、
はい、
うちではキーボードなんだけど、うん、まあギター弾けるとか、
そうなんだ。
場合によっちゃなんかドラムもやったりとか、
すごい。
ボーカルもやったりとか、
はい
はい、過去のねバンド活動でいろんなことやってきてるな人で、
あ、そうなんですね。うん、
マルチなプレイヤーで、
はい、
でこの人がね海外出張が特にかっこ多くて、
ああそうなん
です。1年の半分ぐらい ね、
うん、
半分ぐらいはなんか海外行って、
うん、
仕事してるっていう人だから、
はい、
まあうさたんもそうなんだけど、
はい、
キーボードの前氏も日本にいるのが、
あ、そっか、練習がだからどっちにしろ、うん、なかなか実際に会っては
タイミングが限られちゃう、
うん
うん、ですよね。だからうちのメンバーは、
うん、
マエシーが日本に帰ってきてることを来日って呼んでるんですけど
むしろ
むしろ
今来日してる、
来日してる、はい、来日してる隙を狙って練習だとか、
うん、
ね、言ってるんだけど、
はい、
まあそんな人で、
うん、
まあ、キーボードだから、
はい、
キーボード固定されてるから、
うん、
なかなかねステージ上で動き回れないんだけど、うん、
はい、
結構ね、ま、だからステージ上ではちょっと動きえないけど、
うん、
地味にスカイロケッツの音をかっこよくしてくれてる人で、
はい、
音作りとかね、
はいはい、
うん、キーボードのこの音があるからかっこいいんだよなとかっていう部分を、うん、
はい、
担ってる人、
担ってる、
うん、
マエシーはなんかね、さっきのノリさんの渋いダンディっていう話が、僕は映像がね、
うん、
マエシーと合ってるから、
はいはいはい、
イメージマエシーっぽい、だから渋いなと思ったの、うん、
はいはいはい、
僕が実際お会いした時、うんうん、
あ、はいはいはい、
物腰もすごい柔らかいし、
うんうんうん、
なんか何でも話を聞いてくれそうな雰囲気もあるし、
うんうんうん、
でもだからノリさんとマエシーだと やっぱりでもそうは言っても渋い担当はノリさん。
そうですね。
さらに渋いってことね。
もっと渋い
っす。もっと渋い。
めっちゃ渋い。
すごい渋い
っすね。渋い。ほんと渋い。
いやこれチャーモに聞いてる人ね、見てほしい。僕はマエシーには会ってて、はいはい、マエシーを僕は渋いと思ったんです、うん、見た目ね、
うん、
でさらに渋い、
うん、
ノリさん。
そうなんですよ。
いや楽しみです
ね。楽しみですよね。
しかもいい匂いはノリさん。
ノリさん。
まあ、マエシー確かに匂いはいい匂い、いや悪い匂いとは言
わないけど別に特にね、
そうそう、何かわざといい匂いをつけてたりはしてなかった、
してないからね、うん、そうそうそう。
いやそっか、でも、うん、じゃあマエシーは、
マエシーはスキンヘッドだからすぐ分かります、
ね、ああそうね。
で背高くてスキンヘッドで、うん、顎ひげは伸びててっていう特徴的な見た目してるからすぐ分かります、
ね、うんうん、そうだからひげがダンディっぽかったのかな、うん、やっぱりね、物腰もすっごい温かい感じがして、うんうん、毎週、
うん、
いやーすごいですね、
うん、
メンバー6人、
いやいいメンバー、面白いメンバーっすよ
ね、
うん、
スカイのゲッツ、
はい、
どうですかこのチャモリー、皆さん、うん、聞いてくれてる皆さんもイメージだいぶ湧いたんじゃないですか、
ね、そうですね。だからまあスタイフの人たちだから、
うん、
まあ若のことはねご存知の方は、うん、いてくれてると思うけど、ね、まあ、その他のメンバーもね、
うん、
今言った感じで、
うん、
たしなんでいただけると、うん、
個性的なメンバー、
うん、そうですね。で、うん、基本みんなね、
うん、
いい人たちなんで
ね、
うん、
だからぜひ声かけてほしい。あ、だからそっか、会場にいるんだもんね、もうみんなね、
いるいる、ステージ上がってない時は、
うん、
まあ、ちょっと控え室で準備とかしてる時もあるけど、
うんうん、
他の人たちのステージの時には、
うん、
普通にフロアにいるから、
ね、うん
うん、声かけてもらって
ぜひぜひね、
ね、
スタイフのみんな、
うん、ステージ立っちゃうとほら忙しくなっちゃうんで、
ね、
そうじゃない時に声かけてもらって、
うん、
お話ししてもらうとか、
ね、
もう写真撮るとか、
ね、
スカイロケッツはね、もう全員フリー素材なのでは
い、はい、
もう何してくれてもいい写真とか撮って、
うん、
投稿してもらったりとか、
はいはい、
オール OK なんで、うん、スカイロケッツはですね。
わかりました、
はい。
いや楽しみですよ、
うん、
もうあと11月の23日まで、う
ん、ね、うん、1ヶ月ちょっとですからね、
これから。だからあとはまあこの放送されてからあと1ヶ月ちょっと、
はい、
4週間5週間ぐらいだと思いますけど、
そうです
ね、うん、ここからさらになんか皆さんに声聞いてくれてる方に、
うん、
まあお伝えしたいこととか、うん、当日に向けてのなんかの告知だったりって何かあったりしますか、
うん、ね、特に来場いただく方については、
うん、
今ね LINE オープンチャットを作ってて、
はいはい、
そこで当日に向けてね、
うん、
もっと近づいたらご案内しようと思ってるんですけど、
はい、
チケット忘れないでねとか、
あ、
ワンドリンク無料なんだけど、
うん、
ワンドリンクをまずは買ってもらわなきゃいけないから、
はいはい
はい、それが500円だから、
うん、
受付の時にその500円必要なのでそれ忘れないでねとかね、
現金はね、現金で、ね、
現金で、
うんうん、
とかっていうのは、まあそれは LINE グループで、はい、連絡したりとかは、
うん、
するんですけど、
はい、
あとは、
うん、
グッズがね、
はいはい、
あったりとかするので、
あ、当日の、
当日のね、現地売りはあんましない方向で、
うん、
でも事前に買っといてもらいたいなみたいな、
はいはい、
マフラータオルとか、
はい、
キーホルダーとか、
うん、
グッズを作ってるんで、
あ、そう
ですか、うん、それはちょっとまたご案内できればな。
ああ、いいですね、うん、それこのチャモリが公開される頃にはリンクできてたり
しますか。あ、もう実はもう販売してるので、
あ、うん、あ、じゃあそれ概要欄に、
あ、ありがとうございます、うん、はい、
ぜひ当日に向けて、
当日ねそれ持ってきてもらったら、
うんうん、
のりさんでも、
うん、
まきちゃんでも、
うん、
サインしてくれますから。
ああ、いいですね、
うん、
みんなにじゃあサインしてもらうグッズとして、
うんうんうん、
あ、だからそれ注文したらなんか発送のタイミングとかあったりしないですか。
ね、オーダーメイドなんで、
うん、
2週間ぐらいかかるんです
よ。あ、じゃあ2週間前までには、じゃあ発注した
方がいいですね。だから10月中には、
うん、
注文しといてもらった方が安全です
、ね、安全、
うん、
じゃあ10月中、これ10月の11日ぐらいの公開だったと思うから、う
ん、はい、
11か18か、まあ、うん、とにかく10月末までに、
うん、
ぜひ、
そうですね、
発注を、
はい、してもらえると助かります。概要
欄のリンクからしていただいて、
はい、
当日サインを皆さんもらってください。
そうですね、
ぜひ、
はい、お願いします。
いや今日やっぱりこうやってお話聞いて、やっぱりなんか愛着が湧いてくる 感じがします、
ね、ああ、そう言ってもらえると
人の顔がどんどん見えるし、
うんうんうんうん、
いや楽しみが増えますよ、
ね、ありがたいですね、
うん、だから僕はちょっとぜひアーカイブで聞かせていただいて、
はいはい、
もしくは僕もしかしたら、
はい、
土曜日、
はい、
無理やり家を飛び出して、
うん、
現地に行ったら力がいるかもしれませんけど、うん、無理やり入れないのに入ってるまあね、でもそのぐらい僕も楽しみに
してます、ね、あ、いやありがたいですよ、うん、はい、
少なくともぜひアーカイブは聞かせていただ
いて、はい、ありがとうございます、
ね、楽しみが増えましたので、うん、ぜひ皆さん聞いて、チャモに聞いていただいている皆さんもぜひ、
はい、
楽しみに11月23日に向けて、
うん、
楽しんでいただきたいと思います。
そうですね、
ぜひ。
あ、そしたら、
うん、
このチャモリ会の時には、
はい、
これが放送公開される頃には、
うん、
YouTube の、
はい、
ライブのもう URL も作っておくので、
はいはい、
ちょっとそこに概要欄に貼っといてもらえ
ます。あ、ぜひぜひ、うん、貼っておきます。
ありがたいですね。
だから当日のライブの
URL、 そうですね。
ああ、じゃあ、はい、当日11月の23日にそのリンクを飛べば、
うん、
ライブが見れる。
時間になったらライブがそこで始まると。
はい。
うん、
ちなみにライブのスタート、そのライブ URL で押したらいいよの時間は何時からの公開になる？
ね、もう URL 発行してあるってことは、
うん、
リンクは先には飛べるんですよ。
あ、
ただ行っても公開まであと 何日と何時間とかで出てるだけ で時間になったら始まるんで、
う
ん、
はい、
当日はね、早いんですけど、
うん、
午後1時半、
1時半か、
1時半にはイベントスタート で、
うん、はい、
でそこからいろんなゲストの人がこう出てくれたりとかして、うん、はい、だから超絶キタミンとかもね、
うん、
出たりとかして、スカイロケッツが出てくるのは3時半とかだった
の、
確か。はい、
分かりました、
うん、
じゃあ現地に僕みたいにどうしても行けない方でも、
うん、
そのリンクを飛べば、
はい、
スカイロケッツ3時から
3時半から
、うん、キタミン版
の超絶キタミンはね、もうちょい前、
うん、
ですね、
1時半から3時半の間ぐらいのどこか、
うん、あ、ただね、長本さんがね、
うん、
超絶キタミンバンドのプロデューサーの長本さんが、
はい、
ずっとね、
うん、
自分たちが大鳥だとか言い張ってるからその決着がちゃんとついていれば、
う
ん、
じゃあ万が一、
うん、
本当に大鳥で出てくる可能性があるってこと？
あのね、
うん、
僕はないんですよ、
はいはい、
僕的にはないんですけど、うん、長本さんがずっと言ってるから、
あ、そっか、
だからそれまでちゃんとね、うん、分からせないといけない
んです
け
ど、ね、もう一回ちゃんとじゃあ、
うん、
決着を
言って聞かせないといけないんですけどね、
うんうん、じゃあその決着もどうなのか、
はい、
現地で当日を
確かめていただいて、
はい、
はい、
しておりますんで、
はい、
じゃあありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
じゃあ最後に今日の、うん、今日のじゃないや、次回のお友達を、
はい、
紹介いただけます。
あ、僕はね、次回はキャンディーさんを紹介したいです。
ありがとうございます。
はい、
じゃあキャンディーさんの、まあいいともはこれ取れないのか、だからまあ次回は最終回、はい、チャモリ最終回、
あ、そうなんですよね、
お昼にライブで、
はい、
やらせていただきますんで、うん、10月の18日かな。
あ、チャモリ最終回ライブでやるんですか？
うん、
おお。
だからね、僕びっくりしたのが、考えてなかったんだけど、12時でライブって本当に笑っていいともそのまんまだ、
はい、あ、本当だ
ね、
うん、
びっくりを、それたまたま12時でって、
はいはいはい、
キャンディーさんと言ってライブにしようって決めたのたまたまだったんだけど、
はいはいはいはい、
最終回にいいなんかタイミングになり
あれなったな。
金曜日の12時から。
あ、本当にじゃあいいともやって
る、いいとも
やってた時間帯だ。
そうなん
です、うん、
ぜひ
楽しみですね。それも
ライブも楽しみにしていただいて、
はい、ありました。
ライブもチャモリライブも
チャモリライブもですね
スカイロケッツの11月23日ライブも、
はい、
どちらも楽しんでいただければと思います、はい、
そうですね。
じゃあ今日はゲストは若さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
テレテレテレテレテレテレテレテレ。